紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
5月4日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、はい、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、はい、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手、そして担い手、うん、そしてリスナーの皆さんと一つのコミュニティになってつなげていくような番組です。
はい、
今日の前半はですね、はい、各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする誰がどこで何してるのコーナーですが、
はい、
今日は浮葉の宝株式会社代表取締役社長の大熊満さんを、みっちゃんをお迎えいたします。
いや、楽しみですね。楽しみですね。
そして後半はまちづくり大辞典と称しまして、そのゲストトークで出てきたようなちょっと気になるキーワードについて深掘りをしていきたいと思います。
楽しみですね、何が出てくるか。
番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんから町づくりに関しての相談、質問などをお受けしております。メールでお寄せください。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも構いませんので、
はい、
どしどしとも
うぜひお願いしますね。答えたくてしょうがない。
そうです ね、メールを送っていただければと思います。お願いします。町づくりラジオ。この番組は街をもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に街に心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りします。
街づくりラジオ。
はい、ここからは誰がどこで何しているのコーナーですね。本日もゲストをお呼びしております。今日のゲストは浮葉の宝株式会社代表取締役社長の大熊満ことみっちゃんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。僕はみっちゃんはもう数年前からね、存じ上げてます。
そうですね、学生時代から。
学生時代からね。まあ、山口さん初めて。
僕初めてなんですよ。はい、いろいろね、ネットやテレビも見て、すごく魅力的な活動やってるなと思ったんですけど、ようやく会うことができました。
パッと会ってどんな印象でした？
いや、なんかね、名前と、なんかこうイメージがぴったりくるようなイメージがあるんですけどね。
ありがとうございます。
今前歯あるんだ
けど。前歯あります。
あるね、前歯あるね。という今なんかね、みっちゃんはもう本当にみんなから愛されるキャラなんですけど、まあこのね、まちづくりラジオ的に言うと、今浮葉市ね、地元の浮葉市に今住んでいて、はい、まあざっとこう何やってる人っていうと何なのかな。
そうですね、75歳以上のおばあちゃんたちと一緒に働く会社っていうのを、5年前に立ち上げて、それを浮葉市の割と中山間地というか山の中で、はい、やっております。
最近だと今ちょっと手元にですね。
あ、そうですね、手元にちょうどあります。
新聞があるんですよ。
基本はばあちゃん新聞。はい、ばあちゃんたちと昔ながらの食品を作って通販で売ったりっていうのが、まあ、メインではあるんですけど、昨年からはこのばあちゃんの専門誌ばあちゃん新聞っていうのを、全国のばあちゃんを取り上げて全国に販売しているような形です。
もう僕さ、ここのタイトル見てもう読みたくなっちゃう
けど
さ、大人気人生相談コーナー、怒りのコントロール方法は
そうです。
でこのね、おばあちゃんがこの何ですかね、ピンク色の
三輪車のね、三輪車乗って
そうです。
なんか読まずにはいられないこうオーラがありますね。
ばあちゃんたちがですね、結構読者さんの人生相談に乗ってですね、はい、紙面で答えてるっていう形です。
まあ簡単に言うと、やっぱり浮葉に地元に、まあ要は5年ぐらい前に戻ったわけですよね。
そうですね、戻ってきたのはだいぶなります。
あ、そうかそうか、
はい、20代の頃に戻ってきてます。
で、はい、その時にまあ事業始めるわけですけど、はい、例えばその高齢化だったりとか、浮葉に行くとおじいちゃんおばあちゃんが多いなっていう、やっぱそういう課題感覚から始めた事業ってところですよね。
いや、それはどっちかというと後付けで、まあもう本当はもう勝手なエゴですね。僕はばあちゃんにちょっと恩返しがしたいっていう、はい、で、まあ確かに地域柄もう高齢者、もうばあちゃん、じいちゃんばあちゃんしかいないので、はい、そんな中でこうじいちゃんばあちゃん、まあ、じいちゃんも含めると、まあ、じいちゃんばあちゃんたち、まあ、高齢の方々と一緒に行ってるのが、まあ、必然かなとは、はい、まあ、事業自体はこうばあちゃんに、ばあちゃんたちに恩があったので返したいっていうところから
やってますね。
恩を返したいってすごい素敵なストーリーですね。
とてもいい。でなんか聞いてみたいのはどんな恩を受けたというふうに思われてますか。
20代の頃ですね、僕バイク事故起こしちゃって自損事故だったんですけども、うん、これで4年入院してるんですよ。
そんなに、
はい、でこれ入院中やっぱかなり自暴自棄になってしまって、もう20代の働き盛りに4年も入院してると、うん、まあもう毎日死にたくて死にたくて、はい、将来終わったみたいな感覚になってですね、うん、まあ、その時やっぱ同じく入院してたばあちゃんたちに、まあ、励まされて社会復帰してきてるっていうのが、まあ人生のターニングポイントで、
俺も頑張んなきゃと
思ったわけ。そうですね、やっぱその病院入ってる間も全く自分自身人生生きてなかったので、はい、でやっぱおばあちゃんたち僕を励ますんですけど、やっぱ翌日やっぱ病院入ってるぐらいなんで、
なるほど、
どこそこ具合悪くて次の日亡くなったりってのを目の当たりにしてですね、うん、その亡くなる前の日まで僕のことを、まあ、気にしてというか、うん、一緒に入院してる、まあまあ、若い子っていう形でずっと絡んでくださってたんですけれども、はい、まあ、そこでやっぱ結構命とか人生とか生きるってことを、すごい考えさせられたかなと思ってですね。
いや、まあ、本当大隈充さん、みっちゃんはね、やってることは本当ネット調べればいろいろ出てくるので、詳しくはそっち見ていただけたらと思うんです。やっぱ会うたんびに、はい、まあ、僕も長く付き合ってるんですけど、やっぱとにかく人間力があって、うん、でやってる事業とかやってるで活動に対しては思いがすごくある、
うん、
で今まさにちょっとね、そういう走りの部分聞かせてもらいましたけど、うん、そもそものところね、うんうん、やっぱそういうなんか命みたいなところ大切さだとか、そういう時に来た経験みたいなものがベースになってるってすごくやっぱこれは強いですよね、うんうんうん、でやっぱみっちゃんは今までいろんな事業やられてるんですけど、はい、まあ、会社が立ち上げて5年間
そうですね、
まあいろいろありましたよね。
まあいろいろありましたじゃなくて、あってます
あってますね
進行形です。
進行形です。
要はね、もちろん僕は起業家として、はい、まあ、ある意味ビジネスパーソンとしても尊敬してますけど、うんうん、やっぱビジネスっていうのはやっぱいろいろあるわけですよ。
うんうん、
周りの、ね、地域の人たちとうまくハレーションがこう収まらなかったりだとか、いろいろ本当のビジネス上のいろんな、ね、ミスがミステイクがあったりとかするんだけど、でもなんかみっちゃんってこう沈む時もあるけど必ず這い上がってくるじゃないですか。
そうですね、今のところ沈んでは這い上がってきて沈んでは這い繰り返してますね。
その源って何なんですか。
やっぱ時にはなんか人からはやっぱ評価されたり、うまくいってるねとかすごく言われたり、まあその成功っていうのはないと思うんですけど、結局僕的にはもう全くうまくいってなくて、
ずっと、
はい、うん、もう悔しくて、はい、
うん、
まあまあもちろん落ちたりはあるんですけど、そもそもが上がってないっていう、うん、
じゃあここもがき続けて
る。そうですね、試行錯誤をしてる5年ですかね、うん、まあ、それだけやっぱ当然課題って言われるだけあって、高齢者にこうまつわるとか、あとまあ地域的な課題もありますし、うん、これってのはそう簡単にはですね、まあ綺麗にまとまったように紹介されますけれども、まあ、今もってしても、はい、ありますね。その課題っていうのは、うん、山積みかな。
小山口先輩ね、うん、やっぱこう町づくりとか、まあ、こう地域の課題解決していくって、もちろんすごくこう、ね、やりがいもあるし、うんうん、ものすごくいい仕事だと思うんですけど、やっぱそれのモチベーションを保っていくって結構難しいと思いません、
ね、うん、相当難しいと思いますよね、うんうんうんうん、だからなんでしょうね、 もちろんね、こう楽しい仕事ややりたいことをやるんだっていうのも大事だけどね、うんうんうん、だけどやらなくちゃいけないっていう、なんかそういうことも大事だしさ、うんうん、このやらなきゃいけないっていう、それが本当何を根拠にね、そういう気持ちが持ち上がってくるかって、本当に大事なことなんだけど、でもさっきのね、その病室入院の話とか聞いてね、なるほどなというふうに思いましたね。
みっちゃんさっき悔しいって言ってたんだけど、それは何に対して悔しい。
いろいろありますよね。 やっぱその端的にこう今もおばあちゃんたちに仕事を作れてるとか、お客さんが増えてるっていう面ではもちろん発展してってるんですけれども、やっぱそのプロセスの中に当然やっぱりうまくいかないこととか、まあ、そもそもその前例がないというか、まあ、例えばうち80歳90歳のおばあちゃんが働いてるんですけれども、うんうん、まあ、前例がなかったりするもので、トラブルももちろん起きますし、答えがそもそもないことをやってたりするので、うん、まあ、そういう意味では、まあ、まだずっともがき続けてるというか、まあ、しばらくはたどり着かないんじゃないかなとは、うん、はい、そもそも、まあ、高齢者の働き方とか働くっていう、まあ、仕組みもないですし、はい、まあ、それはちょっと後からついてくることなのかなとは思ってるので、まあ、最初にやる人っていうのは そういうことになるのかなとは、なんか終わりがない、はい、出来上がりがもうないですし、まあ、今のところですね。
はい、今具体的にそのね、まあ、年配の、ね、おばあちゃんたちも一部おじいちゃんたちも含め、うんうんうん、一緒にそれで授業してる上でちょっと具体的にその難しさを感じてるとかいろんなエピソードがあった。
これはもうすごく言ってることなんですけど、やっぱ制度で雇用制度ってのは非常に難しいとか、やっぱその80歳90歳の方々が働くような制度になってないので、これは難しいなと。今私たち雇用アルバイト、委託報酬とかって分けてやってますけれども、もちろんやっぱり今福岡ですと時給941円、うんうん、おばあちゃん方に、うん、まあ、90歳の方に払うってなると、うん、やっぱり当然その分以上働いてもらってお給料を渡し続けるってとこなので、うん、やっぱちょっとおばあちゃんたちにノルマじゃないですけど、それをやはり貸さなきゃいけないっていう、うん、まあ、おばあちゃんたちはもっとゆるっと働きたいなっていう気持ちはよく伝わるんですけれども、うん、やっぱ経営していく上では、はい、そういった、まあ、そのノルマというか、まあ、もちろん福岡市内にマルシェとか出店したら、まあ、今日に、まあ、おばあちゃんたちはそれをやり合ってるんですけれども、日照いくら設定してよし売るぞみたいな感じで、それはそれでおばあちゃんたちもやる気は出るんですけれども、うんうん、まあせちからいちゃせちからですね、はい、そういう面です。なので、まあちょっともう一段下ろした仕組みとかを入れれると、まあお互いいいバランスのとこがあるんじゃないかなとは思うんですけど、
ね、制度的にそこが今難しいわけでね。
そ
うです
、はい、まあ個人的にはシニア専用の雇用制度があるといいなと、うん、
あ、それは面白いね、うん、
はい。
いやでも今ここでさ、こう電波に乗せたから、はい、なるほどということで何かね動きがあったりするといいね。
そうですね、うん、はい、先々はなるんじゃないかなと思ってます。そういうふうに、あの多様な、はい、制度が、
ちょっと聞いてみたいけど、はい、その今みたいに、まあ、どっかマルシェに出店するよみたいな話だとかね、はい、じゃあ何をどれだけ売るのみたいな話っていうのは、こうおばあちゃんとこう話し合いをしながら、
もちろん
まだねこうだねって、
そうです、
一緒にやっていくわけ、
はい、で、すごいやっぱおばあちゃんたちを大切にしてる人、会社って思われがなんですけども、バッチバチ議論してます、おばあちゃんたち。
そう、
はい、
じゃ あのおばあちゃんたちの意見で、あ、そりゃいいやみたいなことがやっぱりこう気がつかないのもたくさん出てきたりするんですか。
で、逆もあります。あの、うん、絶対ばあちゃん、あ、まずネギ目はばあちゃんたちに絶対譲らないっていう、はい、もう100円で売ろうとするんですよ。
ちょっとね、
はい、
お金取るのがみんなね、申し訳ないと思っちゃうんだね。
おもてなし精神がすごいのと、うん、やっぱり適正価格っていうのを、はい、まあ、やっぱ今物価も上がってますし、なんかおばあちゃん100円好きなんですよね。
なんかさ、お金取ると悪いことしてるって気持ちになっちゃうね。
年配の方はですね、はい、お金もらうのは悪いことみたいな、でも少しならもらうみたいな、はい、まあ、やっぱ適正価格を、
なるほど、ね、
はい、そこはもうすごいバチバチやってます。
あ、
はい、いつもおばあちゃんが100円で売ろうとしたら僕は250円とかやっぱ、
なるほど、ね、
はい、でやっぱ原価計算とかしっかり教えてですね、
うんうんうん、
はい、これはもうビジネスでやってるんだ
と。あ、いいです。逆にこう教わることっていうのは、
はい、あ、もちろんやっぱり、うん、その教わるどころかやっぱりもうそのマルシェ出店は特におばあちゃんたちのアイデアと、うん、こうやろう、まあ、例えば 今週じゃない、来週かな、来週だったら博多駅持ってくるんですけれども、まあ、桜餅やろうとかで、葉っぱはこうしよう、まあ、僕らだったらやっぱ材料は買ってくるもんって思うんですけど、まあ、おばあちゃんたち山で取ってくるので、
うんうんうん、
あの桜餅包む葉っぱとかですね、うんうん、でその葉っぱはこれがいいとか、
うん、
まあ、酢につけるのかな、まあ、その漬け込みとか、うん、まあ、知恵がありますよ。
なるほど、
はい、
それをこうでもビジネスにしていくっていうのがさっきのネギ目だったりだとか、
うんうんうん、
やっぱ価値観みたいなものですけど、それって例えばね、その80、90のおばあちゃんたちもやっぱやっていくと少しこう感覚身につけたりとかっていう風に変わってったりはするもの
です か。うん、そこはもうどちらかというともう融合ですよね。あの、うん、ばあちゃんが働く会社 とは言ったんですけど、我々裏側では多世代の共同ですね、うんうんうん、協力して働くっていう、これ実は20代から90代までうちの会社いますので、
うん、
そこは融合させると、
うん、
現代の価値観とか、まあ、マーケティングも含めて我々が、おばあちゃんたちが持ってる、力とか価値を現代にこう融合させていくみたいな、そういうことはあえてやってますね、はい、
じゃあ僕ね、
うん、
その町づくりって前本当にいろんなケースがあるわけだけどさ、はい、こうなんだろう、こうよそからこう都会的なねやり方をこう田舎に持ってきて、うまくやろうっていうんではなくてさ、うん、なんかこう自分もね生まれ育ちで、うん、なんかその中からこう湧き出るものをビジネスにつなげていくっていうね、
うんうんうん、
なんかそういう、 こう順番がすごい素敵だなと思ったりもするしさ、なんかこうなんていうかな、そういうやり方をこうやれるセンスと、
うん、
あとこう世代が違うのにとてもこう仲良くやってるという姿がね、とってもいいなと思って、
まあ、お二人もそうかもしれないですけど、手数も売ってますかね、そのコミュニケーションの。
なるほどね、
すごいよね、はい、あのまあ、ツイッターね、 X の更新頻度なんかも高いし、
あ、そうかそうか、
もうやっぱりもうね、やっぱその年配の人たちなんかとはコミュニケーションでも具体的にはもう、
そうですね、
顔を見てお話するっていうことが基本ですよね。
はい、両方できちゃうわけだよね、
はい、お家に行く、電話で話、あ、ただやっぱりそのスタッフのばあちゃんたちにはもうデジタルを、あのもう基本的に LINE で、はい、うまく連絡だったり、なんだろう、シフトだったり。
それはあれ、得意な人集めてるの、それとも分かんないという人に。
誰もスマホ持ってなかったです、
そっから。
はい、そっから。
でもちゃんとやっぱりやれるようになるわけですね。
時間かかりましたけど、前はやっぱよくですね、ばあちゃんたちシフト日の日に来ないケースが結構多いんですよ。
ほうほう、
単純に具合、うん、まあ、具合悪かったらもう当然休んでいいと、
うん、
自由出勤というかシフトが、もし来れなかったらそれはそれでいいとしてるんだけど、うん、とはいえ急に昨日明日出勤よって伝えたのに来てなかったら心配になって、
うんうん、
昔だったら家に呼び行ってたんですよ、 どうしたみたいな感じ、うん、たまこたつでなんかテレビ見てしてたりあったんですけど、
うん、
はい、最近はやっぱそれがスマホの普及とやっぱ LINE をとかそういうツールを教えたので非常に何だろう、合理的というか、
分かる、
はい、
だってさ、これって本当は若者のツールというよりもさ、
はい、
年上をね、年取った方が実はものすごく機能を果たすよね。
そうですね、本当シフトなんかも前まで一人一人電話してたのがもう一括でグループで、はい、もう今じゃちょっと、僕を外したライングループがあるらしいですね。
言えない話は
巧みに使いこなしてる感じね、はい、いや、そんなやっぱりみっちゃん、今日はそんなやっぱりね、こうね、やってることというよりもやっぱみっちゃんのこうね、
うん、
奥に何があるかっていうのを少しこう見たかったので、うん、まあ、はい、最初のね、まあ、少し病院でのエピソードも含め、やっぱこうね、もっともっと、なんだろうな、まあ、悔しさも含めてあるとすれば、もっともっとやっぱりおばあちゃんたちのために、
うんうん、
なんかもっとこう面白いこと、新しいことみたいなのをこれからも生んでいきたいみたいなところがありますかね。
そうですね、やっぱり我々もう求められてるっていうのはすごく、あの私たちの町だけじゃなくて全国同じような地域がありますので、これはやっぱ再現性が、あるし、あるように作っていかなきゃいけないなと、その、うん、なんか今評価いただいたその大隈満っていうその思いとか人間力があるからってのを外さないといけないってところに来てますね。
なるほど、
はい、その先を見てるね、
うん、はい、やっぱり僕としてはなんかせっかく評価していただいてるんですけど、ちょっとそれが逆に僕マイナスだと思ってて、大隈満だったから、まあ、ばあちゃんたちと働けてこういうのが生まれたよねってのを全く払拭しなければならないと。
最終的にはね、
はい
はい、なるほど、
うん、このおばあちゃん新聞なんていうのは、じゃあそういうものをこうやっぱもっとこう展開していこうというイメージで、ね、
そうですね、
これ結構広く読まれてるみたいですね。
そうですね、全国各地の、あのこれも
全国、
あ、はい、もう全国のおばあちゃんを取り上げて販売も全国です。
わお、はい、すごい。
でもう月100件ぐらい、やっぱあの読者もおばあちゃんが多いんですよ、
うん、
まあ、やっぱ浮屋の宝って会社名言うんですけれども、浮屋の宝が近くにあったらやっぱ働きたいとかっていうおばあちゃん方がやっぱかなり電話あるので、
うん、
はい、まあ、少しちょっと啓蒙活動っていうか、やっぱいくつになっても働いたりこう輝いてた方がいいよねっていうのをこうお伝えしていく、はい、媒体になりますね。
これ購読したい場合はどうすればいいんですか。
あのインターネットと、やっぱ高齢の方もたくさん申し込まれるのは電話で受け付け、
あ、電話受付あるんだ、
はい、電話といい、
ね、もネットで検索すれば出てくるんですね、
はい、あの電話番号も出てきます。
ぜひちょっとね、こう素敵な表紙ですしね、
はい、いや、ぜひ
見ていただきたい、
ね、皆さん見てほしいですね。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしたら本日のゲストは浮葉の宝株式会社代表取締役の大隈満ことみっちゃんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
まちづくりラジオ。
はい、ここからはまちづくり大辞典、
はい、
ということで、今日は前半はね、あの大隈満みっちゃんのお話を聞いたわけですけれども、うん、そこでちょっと気になったね、キーワードなんかを深掘りしていきたいなと思うんですが、
はい、
山口先輩、何か気になることありましたか。
いや、なんかね、うん、心に響く話がいっぱいあったけど、
うんうん、
まあ、恩返しっていう言葉が出てきたのがね、とても印象的でしたね。
やっぱり彼は最初にね、なんで今そうやっておばあちゃんビジネスみたいなことやってるのかって時に、
うんうん、
もう一言目に恩返しですって言ってましたよ ね、
ね、
やっぱあの、まあ、やっぱ彼の中でのそのやっぱもうこういう地域みたいな街づくりの仕事する上での、まあ、モチベーションというかきっかけみたいな話ですかね、
うんうん、そうだと思うんですよね、うん、でなかなかその言葉ってその昔からある言葉でね、みんな知ってるけど、なんか忘れかけたような感覚じゃない、
うん、
しかもその病院の中で入院してる時のおばあちゃんを見てっていう、やっぱそのストーリーはなんかね、こう胸に刺さるものがありましたよね、うん、 でしかもそう言いながらもいわゆるその何でしょうねこう新しいものにチャレンジしていてね、うんうん、こう福祉的にただ手を差し伸べるっていうだけじゃなくて
ないですよ、ね、
なんか一緒にビジネスもやっちゃおうとかさ、うん、展示に出ていっちゃおうとかさなんか根付けしちゃおうとかさ、うん、儲けちゃおうとかなんかそういうような形でやってるっていうのは非常にこういいなと思ったよね、うん、
なんか独特ですよね
すごい独特
なんかもちろんこれだけ高齢化社会なので、ね、うん、おじいちゃんおばあちゃんを対象にした、まあ、ある意味いろんなビジネスが多分たくさん生まれてると思うんですけど、うんうん、彼の場合は、うん、なんて言うんでしょうねなんかやっぱこう一番奥底にあるものはすごく純粋な思いだなんだけれども、うん、いやいやそうじゃないでしょって言って、ね、250円で売りましょう言うっていう、
そ
う
そ
う
そ
う、
それそれ
あれ何なんだろうね
そうそう恩返しと言いつつね、うん、いやそれじゃダメなんだって言うっていうのもあるっていうさ、うん、そこのなんか面白みというかね、うん多分言われてるおばあちゃんたちもさそのやり取りの中でなんか元気になったりね
じゃないかな
と、ね、あるよね、うん、
だからなんかもしかするともちろんこんだけの高齢社会になってきてね、うん、あのまあ年配の方っていうのはねこう、うん、例えば気持ちが落ちてったり体が動かなくなったりとかするんだけれども、うんうん、そういうふうに元気にしていこうっていうのがあるけれども、うん、それはなんかこうある意味こうね過保護に大事にするのではなく、うん、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんでもこう第一線出て、うんね、ある意味儲かる喜びをね感じようよとか、
そうだよね、
街に出てありがとうって言われるみたいなことを体験しようよみたいな、うん、なんか、うん、結構ゴリゴリにやってますよって言ってるじゃないですか、ね、
本当に
でもなんかそれがもしかするとこう恩返しという言葉にこう含まれている、うん、なんかやっぱ心から感謝をしていて、うん、やっぱ自分を育ててくれたおじいちゃんおばあちゃんたちに対するみたいなところのなんかこう正直な気持ちの表れなのかもしれないですよ ね
でもう一つさ命っていう言葉も出たでしょう、うん、そうだから恩返しというまた向こうさらに向こう側に ね命っていうものがあるから、うん、だからそういうやり取りしていても何かこう優しさというかねそういうものが常に心の中にあるんだろうなっていうのはこう透けて見えたよね、
うん、町づくりラジオ、
今週の町づくりラジオいかがでしたでしょうか。
はい、なんかねあのすごくこう、うん、あったかさと
そうです、ね、
素朴さとそしてある時は厳しさとね、いろんな経験をしてきた彼の姿にとってもなんかこう心を打たれるものがありましたね。
そうですね、はい、うん、元気な声をいただきました、
はい、
浮葉の宝株式会社代表取締役社長の大熊満さん、みっちゃんに
みっちゃん
今日はお越しいただきました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
来週は、
はい、
大牟田より大牟田ヴィンテージの街株式会社代表取締役富山博文さん、
また浮葉と違って面白そうですね。
そうですよ、浮葉市からね、うん、今度大牟田に飛びますから、
はい、
非常に熱くて、うん、面白くて、
うん、
ちょっとねこう都会的なね
ちょっとねこのヴィンテージっていう小文字ちょっと気になります。
かっこいい感じがあるので、
はい、
ちょっと彼の活動をいろいろね覗いてみたいなと思います、はい、この番組はポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページもしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください。本日もお付き合いありがとうございました。お相手はキトゥ君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
ではまた来週お会いしましょう。まちづくりラジオ、この番組は街をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日をサイブガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。